それは母親のハンナがずっと祈りに祈って、この与えられましたら、子供が与えられましたらあなたに捧げますと言って、その通りに捧げ、そして神殿で住み、まあ、その当時神殿に仕えていたのがエリだったということで、まあ、エリが面倒を見る。本当に小さな小さな、もうようやく物心ついたぐらいの時から、まあ、神殿で過ごしてずっといたサムエルが、まあ、この3章ではわらべと呼ばれる年齢に差し掛かっています。まあ、わらべ自体はすごく幅のある表現なんですけども、古い歴史書によると、まあ、この時のサムエルは12歳であったという記述があるそうです。まあ、それしか記録がないので確認する術はないのですが、まあでも12歳でも未成年は未成年です。ただまあある程度しっかりしている年齢でもあろうとも言えますが、まあそれでもその頃主の言葉はまるで目視も常ではなかった。祭司のそばにいましたが、しかしそういう神の御声を聞くという見本が誰もいない。それでも神殿でずっといたので、神様に仕えるということがどういうことなのかというのは分かっている部分もあるサムエルだったと思うんです。しかしそして何よりもその主の言葉はまれであったというのは、神様が沈黙しておられたということよりか、神の御声を聞く人がいなかったということが大きな原因ではないかな、そう感じるんです。そういうのもやはり12歳とはいえどもまだ未成年のこのサムエルにを選ばれて神様語りかけられた。それも、まあ、今日の教会学校でもこのところが話されたんですけども、で絵を用いながら教会学校の教師がサムエルよサムエルよ、いや私は呼んでいない、サムエルよサムエルよ、私は呼んでるよ。見る人が見たらその絵何枚あるんだろうって、まあ同じ絵を繰り返し出してるんですけど、で教師があんまり同じ絵を出しすぎて、今何回目だったっけっていうそれぐらい何回も繰り返し、サムエルよサムエルよ、いや私は呼んでいない、まあ都合3回呼んで3度目でようやくエリが気づく。だから4回呼んでるんですね神様は。それだけ何度も何度も呼んで気づくまで語りかける、もうそれだけ神様がご自分の言葉を聞いてほしい人をずっと求めておられた。幸いにもここでサムエルがそれが誰の声かは分からないというよりも、まあエリだと思い込んでて、神様から直接なんて思わなかったけど、それでも耳にはできた。私これもすごいなと思います。私も寝ていて冷めるよ冷めるよじゃないけど、まあ、なんか呼び声するどころか、まあ、電話がジリーンって鳴ったところでジリーン一回で切れたらワン切りだな、ああ違うなとか私もだいたい反応しないんじゃないかな、空耳だとか。サムエルはそれだけの声をちゃんと聞く、もう人に対してちゃんと反応する、本当にそういうことができる。それ本当に実はなかなかできないこと、今失われてることでもないかなという気がするんです。まあ、今というよりもだいぶ前から本当に一対一でコミュニケーションを取るそういうのでなくなってきているというのがいろいろと語られています。というのも約束をするとかなんとかっていう時に、まあ、私の頃ででももう電話でっていうことが多くなってきました。つまり顔と顔と合わさない。で今だったらメール、もっと声も聞かない、顔と顔と合わせて、じゃあ今今日何日遊ぼう、うんってなくなってきて、でメールで、場合によったらもう全部そういうじゃあ遊ぼうって って言って、じゃあ一緒に会うのかっていうと、いやそれぞれのところでインターネットつない で、まあ、画面上でその顔と顔とか出てきていろいろと、じゃあこうしたしてって、そういう会議がする時もありますけども、本当に会話しない、会話しないというか、もう面と面と向かわない、そういうことが増えてきて、だからすごいコミュニケーション、特にあの触れ合うということがなくなってきている。でもそういうふうに作られていませんから、そこなんですね。その神様を信じていないと、そういうふうに作られていないという考えに至らないので、あの時代に合わせて人間が変わっていきましょう、進化していきましょう、神様不在だとどんどんどんどんそういうふうにして、人間同士のコミュニケーション、命の交流というものがものすごく失われていく。だからこそ教会は宣教していかなければならない。ただイエス様を伝えるというだけでなくて、この命が失われているんだというところに、私たちはそうではないのだと出ていかなければならない。もちろんそういうツールは使えませんという意味ではありません。それを使ってもそこでとどまらないで、こうしてみんなが出てきて一堂に会して御声を聞く、まさにそれ書いてある言葉で終わらない、私に直接語りかけて、しかも、エリのところに行って、はい私はここにおります、いやこっちなんだよ、その顔と顔と合わせるところまで神様は呼び求めて語ってくださるお方なんだ。そうした出会いがあるのだ。その第一歩としては、なんでこのような時代、むしろこのような時代だから、なぜこのような時代、出かけていかなくてもテレビでも礼拝放送されてるし、場合によったら教会インターネット上でも礼拝やってるところあるので、わざわざなんでそんな時間かけて出かけて、しかも日曜日にそんなことするんですか。この時代だからこそそれが不思議に思われて、いやその価値があるのです、そこに命があるのです。こうして教会が礼拝を持ち、ただ書いてある言葉を一生懸命学んで、聖書はこんな素晴らしいことが書いてありますで終わるのではなく、そこから本当に立体的に浮かび上がって、現れてくださる神様のその御声が直接私に響くのです。しかしそれだったらインターネットでもいい、いや、やっぱりそういう体験っていうものは多くの人と共有して、そしてあなたも出会った、私もそう聞きました、それを分かち合ってさらに深められるものなんですと。それが本当に教会として一つのこととなって伝えられていく、この出会いが人間にとっては本当なくてはならないもので、そうしたことを積み重ねていくときに、本当に私はそう作られたんだという実感、それも調子の悪いとき、不都合なときにこそ、いや、このお方はそういうものを救ってくださるお方なんだっていう、まさにそれも、いや書いてあるからではなくて、私はそれを体験しましたというメッセージとして、まさにエリもサムエルも自ら語りかけられ、そして、まあ、エリを通してそれは主があなたを呼ばれたのだ、エリもすごいと思います。だからしもべは聞きますと、主をお話しくださいと言いなさいと。もうエリはまだ成人にならないサムエルを、あ、呼ばれたんだということは、主はこの小さな子をしもべとして受け入れられるのだ、自分の部下として、神様の忠実なるしもべとして認めたんだな。本当にそういう恵み、私もここに教会に来てる、神様の大切な大切な存在だ。 だからインターネットなんかそんなのではない。私は神様に愛されてて大切な一人として神様が何か大事なことを語ってくださるんだ。私になくてはならないものを語ってくださるんだ。行こう。そういうところなんだと一人一人がその生き方を通して、いや私はこんなに愛されてると、それを広めていくならば、どんなにか多くの人にとってのまた命となるだろう。なくてはならないもの、そしてこの世では絶対見出せないものをここにはあるのだと、多くの人が救いのきっかけとなっていくだろうかのことを思うんです。神様も何度も呼びかけられたように、私たちも本当に諦めないで、まず自分がそのことを体験しているか、ただ書かれてある、ここはそうだな、そういう本当に紙の上の、最近の表現だと二次元、私たちの現実の世界が三次元に対して、紙の上の、つまり現実ではない世界、今厳しい、いろんなところの厳しい状況があって、それゆえに現実ではない社会っていうものが、いつでも、言ったらあまり現実ばっかりだと苦しくって大変なので、少し例えば旅行に行って、ちょっと自分の生活環境と違うところに行って、で全部削ぎ落として、はあ温泉で、はあっていう、それが、今の人たちは忙しくてそんな遠でもできないので、そういう経験をいわゆる二次元の世界、テレビのアニメであったりとか、また小説であったりとか、そちらの方の世界、ただちょっと行き過ぎてそっちの世界にのめり込んで、まるでそっちの方が自分のいる生活環境みたいになってる人も中にはいるらしいんですが、それを二次元とその人たちは呼んでいる。